おはようございます。
よくいらっしゃいました。
今年2回目の聖日、皆さんと共に主を礼拝することができて、本当に感謝であります。今日は回復としての週末というテーマでお話をしてまいりたいと思います。今年は週末を生きるというですね、大きな括りでお話をしておりますけれども、週末、神様がこの世界を終わらせる、ということは聖書に記されているわけですけれども、ではその週末、神がこの世界を終わらせるというその終着点はどこにあるのか、あるいは終末ということによって神は何をなさろうとしておられるのかっていうことをですね、お話ししてまいりたいと思います。このテーマの中でお話ししなければならないことたくさんあるわけですし、一度で全部お話しするというわけにはいかないんですけれども、一つの大きな流れとしてですね、この終末とは回復、究極の回復だということを今日はお話ししたいと思うんですけれども、私たちはこの世界は神によって創造されたということを信じているわけです。一方で、特にこの国は、この世界というものは自然にできたんだと、偶然の産物だっていうわけですね。あるいは進化してきたんだというわけです。何もないところからこの何かが生まれて、また何かがつながって、そして増え広がってこうなったんだと、こう言ってるわけですね。でも何もないところからこういろんなものがこう出来上がって、そして進化をしてきていると、その行き着く先っていうのは一体どうなるのかなっていう感じですよね。あるいは本当に進化しているのか、むしろなんか退化しているような感じがするわけですけれども、私たちはこの最初に神様がこの世界をもうお作りになった、神が始められた、神がしつらえられた世界であるというふうに信じているわけですね。で、聖書を見るとそれは極めて良いものだったと聖書には記されています。創世記の1章の31節に、神はお作りになったすべてのものをご覧になった、見よ、それは極めて良かった。つまり神様はこの世界を完璧なものとしてまず作られてるわけですね。だからこう徐々にこうゼロからこう うじゃうじゃうじゃっとこうなんかよく分からない長い 何十億年経ってるからこうなってるとかっていうんじゃなくて、もう最初からドーンと完璧なものができたんだと、そこから始まってるっていうのが聖書の教えでありますし、私たちが信じてることで、そこがもう言ってみればこの教会の中と外の決定的な違いですよね。私たちはこの神様は完璧な世界をお作りになったんだっていうこの前提のもとに物事を考えていくわけですけれども、またこの完璧な世界の中に人間は作られた、そしてその特別な存在として作られたんだと、なんかこうゼロからうじゃうじゃいろんなものが重なって、そのぐじゃぐじゃした偶然の中に人間もいるっていうことではなくて、完全な世界の中に神様は人間という存在を特別に作ってそこに置かれたんだと、そう信じているわけですね。で、神様はその人間に対してこうおっしゃいました。神は彼らを祝福して言われた。産めよ、増えよ、地に満ちて地を従わせよ、海の魚、空の鳥、地の上に這う生き物をすべて支配せよ。人間を祝福して、言ってみればこの世界は、これは別に決して高ぶって傲慢で言ってるわけじゃないですけれども、人間のために、お作りくださったというか、 この世界で人間が楽しんで、増え広がって、喜んで、大いに祝福された生活をしていくようにということで、神様はこの世界を人間の手に預けてくださっているわけですね。だからここに、従わせよとか支配せよという言葉がありますが、これは決して好きなように使っていい、好きなように壊していい、好きなように殺していい、自分勝手にしていいということではありません。管理しなさいと。この素晴らしい世界をあなたの手に委ねるから、ね、これを享受して、しかしそれを正しく管理しなさい。私たちを信じてというか、それを委ねてくださったわけですね。これが、スタートです。ここから始まってる。つまり、完璧な姿から始まってるわけですね。でもその後どうなったかというと、ご存知のように初めの人アダムは神に背いた。もういきなりエデンの園で神様の創造の秩序を壊してしまってですね、神に背く。神に背いただけではありません。妻エヴァとの間にお互いの責任転嫁が起こり、あるいはその最初に生まれた子供たちの間に殺人が起こっていく。その家族が崩壊していくわけですね。で、それだけで済めばいいんですけれども、その人間の腐敗というもの、人間の荒廃というものがこの世界全体を壊していく。長い間人間が世界のこの自然界の秩序を壊すということはそれほど顕著じゃなかったんですけどね、この数百年、200年ぐらいの間でしょうかね、産業革命が起こって、あるいは科学が進歩したというか進んで、結果として、この人間が世界を、自然を破壊していく、混乱に陥れていくっていうことが、起こっていくわけですね。で、神様はそのせっかく完全なものとして世界を作って、そこに人間を置いてくださったわけです。 でもそれを人間が壊していくっていう姿を見てですね、もうダメだと、君たちに任せてたらこの世界はダメになるから、もう終わり、これは全部ゼロにして、また隣の星かなんかに新しい人類を作るというようなことを考えなかったんですね。最初に完全なものを作りになったので、これを回復しようとされているわけです。それが聖書の歴史なんです。実は最初に行われた回復の試みはノアの洪水の話ですね。ご存知のように、その地上に悪がはびこっていた。でもノアとその一家は神様の御心にかなっていたので、彼らを選んでですね、ノアとその家族に地球の生き物をすべて守らせて残して、彼らを通してもう一回新しくこの地上をスタートされているわけです。その時に何とおっしゃったかというと、創世記の9章の1節と2節ですけれども、神はノアと彼の息子たちを祝福して言われた。産めよ増えよ、地に満ちよ、地のすべての獣と空のすべての鳥は、地を這うすべてのものと海のすべての魚とともに、あなたたちの前に恐れおののき、あなたたちの手に委ねられる。これ先ほど読んだアダムに言われた言葉とほとんど同じなんですね。つまりノアによってもう一回このリセットして、完全な秩序のもとにこの地上をスタートしようとされたわけですけれども、ご存知のように、ノアもその家族もアダムとその家族と同じように神に背いて、この地上に悪がはびこっていくわけですね。そんな中で神様がまた新たな回復の手段を始められました。それがアブラハムの選びなんですね。全部なくして誰かを残すんじゃなくて、そのままにしてもその中でこの神の回復の役割を担う人を選ばれた。それがアブラハムです。アブラハムに何と言われたでしょうか。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となると言われたんですね。これまた祝福という言葉が使われているんです。これキーワードなんですね。アダムに対して、ノアに対して、そしてアブラハムに対して。 で、アブラハムを通して、あるいはその子孫を通して、神様はもう一度この創造の秩序を回復しようとしていらっしゃる。あの最初に人類に与えた祝福をもう一回アブラハムとその子孫を通して人類に与えようとしていらっしゃる。それはこの最初の約束です。そしてこのアブラハムとその子孫たち、まあ、イスラエルの民族ということになりますけれども、民族に対して彼らがこの約束の地パレスチナに入ってですね、まさにこのイスラエルの民族にもう一度この創造の秩序に基づいた国家というか、その暮らしをですね、パレスチナで始めさせようとするわけです。でもその時に神様は漠然と癒されたんじゃなくて、細かい、ルールを与えられました。それが律法です。律法に基づいて生きていくことが神の創造の秩序に基づいて生きていくことなんだよと言って十戒を与え、律法を与えられているわけです。ちょっと極端ですけどね。それまでは漠然と祝福なんですけども、パレスチナに入るときには、まあ、多分神様もできるだけ細かくこいつらには教えた方がいいかなと思って律法を与えられたんじゃないかと思うんですけども、その時に何とおっしゃったか、申命記28章に、あなたがあなたの神主の御声に聞き従うなら、これらの祝福は全てあなたに望み実現する。ここにやっぱり祝福という言葉が出てくるんです。これらの祝福って言われていることは何かというと、平和であり、あるいは多産であり、あるいはこの実りなんですね。要するにこの地上のまあ、豊かさというか、まさにこれは最初に神様がアダムに約束されたものですね。神に従えばそれがあなたに与えられるよと、平和で子孫が繁栄してい、くよというふうに約束されているわけですね。だからやっぱりここでもイスラエルの民族を通して神様はこの創造の秩序を回復しようとしていらっしゃるなっていうふうに捉えることができると思います。だから諦めてないんですね、神様は。こうアダムから始まり、ノア、そしてアブラハム、イスラエルの民と。でもどうでしょうか、イスラエルの民はせっかく神様が与えてくださったこの律法をないがしろにして、パレスチナの地での回復の神様の計画を台無しにしてしまったですね。でバビロン捕囚、国を失ってバビロンに連れて行かれる。でも神様はそこでバビロンに連れて行かれましたけれども、イスラエルの民をもうなしにして諦めたわけではないですね。神様の憐れみはそこで尽きないので、もう一回戻ってきてイスラエルの民を再建されるんですけども、その時に神様は予言を与えられるんですね。回復の予言をなさるんです。もうイスラエルの民は異教の神々をもう山ほど取り入れて、エルサレムの神殿中異教の神で満ちたって書いてありますけど、そんな中でも予言を与えられて、回復するよ、私は回復するよっていう予言を与えられているんです。それが旧約聖書の予言書ですね。イザヤ書であり、エゼキエルであり、エレミアであり、その辺の話もしていきますけども、まあ、一つこのイザヤに与えられた回復の予言というのを見ていきたいと思いますが、2章の2節に、終わりの日に主の神殿の山は山々の頭として固く立ち、どの峰よりも高くそびえると。終わりの日に主の神殿の山は山々の頂頭として固く立つと、まあ、主の神殿の山というのはシオンの山、エルサレムのことですが、これは一つの比喩ですね。主なる神ご自身がその誠の神として、唯一の神として、絶対的な神として崇められるようになると。神の主権の回復ということですが予言されている。また2章の4節に、主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。これが終末の姿だと。主は国々の争いを裁かれる。これは別の言い方をすると、神の正義、神の義を回復するということですね。なぜ国と国、民族と民族が争っているんでしょうか。それはそれぞれがそれぞれの正義を振りかざしているからですね。それぞれの国が、それぞれの民族が正しいと思う、 私が正しい、私が正しい、私が願っていることが真実だと。正義がぶつかると戦いが起こるんですね。その人間が歪めてしまったというか、身勝手な正義を最終的には全て排除して、神が正しい裁きをなさる。そして剣は全て隙になり、鎌は槍は鎌となると。これは当時のイスラエルの旧約聖書の時代、鉄が不足していたので、鉄器が少なかったので、戦争の時にはこの剣、なんだ、隙をね、こう打ち直して剣にして、でまたこの鎌を打ち直して槍にすると、で終わったらまた農具にすると、実際こうやってたんですね。今みたいに100円ショップで鎌が売ってないですから、貴重でしたからね。でももうこの世の終わりの時にはもう武器はいらなくなるということですね。今どうですか、世界中に武器があふれて、軍事のお金だけで毎年200兆円も使ってるんですね。何も、殺し合う必要なんか全くないのにね、でもその最終的には神はこの国と国の戦いを全て終わらせる。神の義が復活するわけですね。そしてもう一つ、2章の11節から22節、これは今日の御言葉として書いたものですけれども、その日には人間の高ぶる目は低くされ、傲慢なものは癒しめられ、ただ主ただ一人高く上げられる。万軍の主の日が望む、全て誇る者と傲慢な者に、全て高ぶる者に。これがですね、今日実は私が一番言いたいことなんですけども、この神様の目から見て、多分最もこう お怒りになっていることは何かというと、人間の高ぶりだと思うんですね。人間は自分の知恵や知識、あるいは技術とか、そういうものをまるで自ら生み出したかのように、おごり高ぶってですね、そして、自分勝手にいろんなことを考え、いろんなことを生み出して、そして、最終的にはこう自らがその報いを受けていくわけですけれども、バベルの塔はその象徴的な出来事ですけどね、いまだにバベルの塔は続いてますし、バベルの塔は激しくなってますよね。どうやったら神に近づけるか、どうやったら神のように知ることができ、神のように動き、神のようにすることができるのか。でも神様はこの終わりの時に人間の高ぶりを全て低くする、傲慢なものを癒しめる、そう書いてあるんですね。でこの傲慢さと神の清さっていうのが、この言ってみれば対立関係なんですね。人間は傲慢になればなるほど神の清さに踏み込んでいく。逆に言えば、へりくだればへりくだるほど神の清さが輝いていくわけですね。そのイザヤはやがてそういう時が来ると予言しているわけですね。そしてその予言の部分的なという言い方をすると誤解されるかもしれませんけど、予言のこの成就のスタートとして起こったのがイエス様の受肉なんですね。でも神様はいきなりその全ての戦いを終わらせ、全て高ぶるものを滅ぼされたわけではありません。まず神の一人子を送って、そこからこの今あるこの世界の中にもう一度創造の秩序を回復しようとなさった。だからイエス様が宣教の最初に何と言われたでしょうか。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいと言われたんですね。神の国は近づいたっていうのは、この神の国というのはまさしく天地創造の時のあの完全な神のお作りになった世界ということです。神の秩序、神の主権、神の義、神の清さ、神の愛が実現するその世界が近づいているよと。そして今それをこれから始めるよとイエス様はおっしゃってるわけですね。 イエス様はその、短い、交渉会の中で神の主権を訴えられました。主の祈りの最初に、天におられる私たちの父を皆が崇められるようにと、まず神の皆が崇められることが大切だと、そうおっしゃった。もう常に父の御心、父の御旨、神のなさることを私はするんだと言って、神を崇め、神を立てですね、その神の主権というものをもう一度回復しようとした。そしてあの十字架の前の日ね、ゲッセマネの園で何と祈られたか、私の御心じゃなくてあなたの御心がなるように、全ては神の決定が重要なんだと。そしてその通りに十字架に向かわれるわけです。つまりイエス・キリストの生き様っていうのは、神様が願われた、神様が求めておられる本来の神の秩序に基づく生き方なんですね。その見本を示されているわけです。また神の義を実現しようとされました。神様を求めておられる義とは何かということが一番、分かりやすく説かれているのはマタイの五章からある三条の水訓ですね。あそこでイエス様は、あなた方の義がファリサイ派のや律法学者の義に勝らなかったらダメだよって言われた。神が求めておられる義というのは見せかけの、ただこう書いてあるからこうすればいいというものじゃない、心からこの神の求めておられることを実行していくことなんだよ、そう教えてくださった。また神の清さを実現しようとされました。イエス様が一番お怒りになったのはどこでしょうか。宮清めのところですね。イエス、エルサレムの神殿に行かれた時に、神様を礼拝する場所で売り買いが行われ、商売が行われていた。それをイエス様は激怒されましたよね。神の清さがここでないがしろにされている。神と人のこの違いというか、決して人間は神に本来近づくことはできないんだけれども、それを神様があえて許していらっしゃるんだから、人間はもう最高の努力を持って神の前にひりくだらなきゃいけないのに高ぶっている、神をないがしろにしていると言って、お怒りになったですね。そして最も、イエス様がなさったことの中で重要なことは愛の回復ということですね。身代わりとして私たちのために死んでくださったこの十字架は神の愛の、究極の形なわけです。そのようにしてイエス様はこの地上に神様が求めておられた、この天地創造の時に神様が設定しておられたというか、願っておられた神の主権、神の義、神の清さ、神の愛をですね、スタートされたというかね、そこから始められてるんですね。そして私たちにこの神の国をあなたたちも広げていきなさい、この神の国の住人としてこの地上に神の秩序を回復していきなさいと言われているわけですね。そして実は黙示録ですね、今年は黙示録の話をいずれするんですけれども、黙示録の中に描かれているのも実は回復の姿なんです。黙示録っていうとなんか変な生き物が出てきて、なんかえらい天変地異があったり戦いがあったりするとするんですけどね、一つのまだ象徴なんですけども、でもよく読んでいくとですね、黙示録の中で描かれているのは実は回復なんですね。もう全部ぐちゃぐちゃになってバーッともう丸めてポイッと捨てて神様がポンと新しい世界をっていうことじゃないんですよ、例えば4章の11節って冒頭のとこですけれども、そこで描かれているのはこの天でですね、神様の前にこの長老たちがひれ伏していく姿なんですね。主よ、私たちの神よ、あなたこそ栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方、あなたは万物を作られ御心によって万物は存在しまた創造されたからですと。万物を作られたのはあなただし、存在させられているのに万物はあなたを忘れてしまったと。万物はあなた前に高ぶってしまった。万物はあなたの義をねじ曲げてしまった。あなたの愛を忘れてしまった。神様、いよいよあなたの本当の姿を現す時ですと言って始まっていくんです。 また19章の11節に、見よ白い馬が現れた、それに乗っている方は誠実および真実と呼ばれて正義をもって裁き、また戦われると。これも一つの象徴なんですけども、正義をもって裁きまた戦われると、まあ、この戦い のストーリーがいっぱい出てくるんですけどもね、それはいずれもそのなんていうか、戦いのための戦いということではなくて、神の義を実現するための戦いなんですね。神の正義がもう一度この地上に打ち立てられるための戦いなんです。そして18章の7節に、彼女がおごり高ぶって贅沢に暮らしていたのと同じだけの苦しみと悲しみよって、ここだけ読んだらなんかよくわからないんですけどね、これバビロン、大バビロンというですね、なんかよくわからないなんかキャラクターが出てくるんですね。キャラクターなんですけどね。でこのバビロンっていうのはですね、その贅沢で太ってブヨブヨになって動けなくなってるんですよ、うん。でこれはもうまさにね、私これをもう創世記、黙示録今読むとですね、もう21世紀の世界そのものって感じなんです。もうこの世界今ね、もうお金があり余ってね、あり余ってるけど、一方で基金があったり、飢え死にしたり、まあ、富が金庫であったりするわけですよね。でももう動けないぐらいもう太ってるというか、それは人間の高ぶりの結果ですよね。それに対して神様が、まあ、鉄槌を下されると、贅沢に暮らしていたのと同じだけの苦しみと悲しみが与えられると。これはだからまあちょっと説明が端折るとですね、まあ、神様、人間のその高ぶりによって生まれたその歪んだ姿を神様は最後に、これを制裁されて、清算されて、で神の清さを実現されるというようなことの一つの象徴なんですね。まあ、人間のこのおごり高ぶりがもう今もうまさにこの21世紀、まあどこが限界か分かりませんけれども、私が生まれた58、もうすぐ58ですけど、58年間の間に人間のおごり高ぶりはもうどんどんひどくなってますね。まあ昭和が良かったとはとても思いませんけども、でも例えばさっきも言いましたけども、お金はどんどん増え広がってね、でも富は、偏っていると。この間ニュースでやってましたけども、2017年、去年ですけども、世界の金持ち8人が持っている富が残りの世界の 50% が持っている富と一緒だそうです。8人がものすごい金持ち、いくらか知りません、で おかしいですよね。でもそれから、ちょっと正確に覚えてないですけど、2010年だったか、2010年はね、388人が500人と一緒だったらしいんですよ。去年はね、8人なんです。3年ぐらいしたら3人とかなるんじゃないですかね。最後は1人の大金持ちが、大バビロンが生まれるかもしれませんけども、むちゃくちゃですよね。一方でね、この間もお話しましたけども、飢餓で亡くなっている人がいる、ね、貧しくて、まあ、日本でもそうですけど病院に行けない人がどんどん増えているというですね、でもじゃあそれを誰かがコントロールできるかというと、できないんですよね。世界中 その金融のトップとか、あるいは財務大臣とか集まって、なんかやってますけどね、おいしいもの食べて、でも大した案は出てこないですよね。だってもうお金が一人歩きしちゃったから、結局人間の傲慢というものが生み出したお化け物ですよね。あるいは科学もそうだし、その結果としてこの自然が破壊されるとか、異常気象とかね、今年はアメリカ寒いらしいですね、ニュースでやってましたけど、海が凍ってるとか、投資してる人がいるぐらいですよ。まあ、日本もちょっと広島も寒いですけど、別にもうそんな日じゃないぐらい。でも、まあ、言われてることは結局気象が激しくなったっていうんでしょ、ね、もうコントロールできないぐらいに暑かったり寒かったり、それがあるいは大きな台風が起こったりしてる、これやっぱり人間のおごり高ぶりの、結果だと思いますね。 あるいは病気にしてもそうですけども、僕はずっと気になったのはアレルギーね、アレルギーの方も多いと思いますが、花粉症とかね、昔はなかったですからね、なんでこんなにアレルギーの人が増えたのか、食べるものにしてもね、花粉症にしても原因は分からないですね。でも原因の分からない病気がどんどんこう増え広がってる、コンピューターとかスマートフォンとかインターネットとかもそうですけども、役に立つ部分もありますけども、でももうコントロールできなくなってますね、犯罪が。いずれにしてもこの人間の高ぶりがどんどんどんどんこう増大して、だからこのまま放っておいたらどうなるかっていうと、おそらく人間の高ぶりがこの世界をこうもう破壊し尽くすんだと思います。もう地球の姿がなくなるぐらいの戦争が起こってしまうのかもしれません。でも神様はその手前で終わらせるんですね。人間が破壊し尽くす前にもう一度この世界の秩序を回復するんです。だから終末ってのは前にもお話しましたけど、恵みなんです。もし終末がなければ、せっかく神様が完全な美しい世界を作ってくださった、私たちに与えてくださったのに、最後は人間は全部を滅ぼして終わりでした、 The End みたいなね、そうなる前にもう神の忍耐の最後の最後のところで、ここにズバッと介入が起こるんですね。そして神様の義と清さと秩序と、主権と愛がもう一度回復される、その時が来るわけです。で、私たちはその本当に来る終末の前を生きているわけですけれども、でもじゃあもうあとはもう神様が終わらせるんだから、あとじっとしてよみたいなね、あとは、天国行くだけだしみたいなね、それはダメです。それはもう、大間違いです、大間違いです、大間違いです。神様が願っておられることは創造の秩序の回復、しかもこの地上における回復なんです。神様は完全なものとして美しい世界を作られた、そこに私たちは置かれている。そしてイエス・キリストを通して私たちは神様を求めておられる本当の姿というものを少しは知ってるわけです。その弟子として生きてるわけですから、それを実現していかなきゃいけないんです。イエス様は神の国とその義とをまず第一に求めなさいとおっしゃったでしょ。神の国を実現していくためにあなたたちは生きてるんだよと、創造の秩序をちょっとでもいいから実現しなきゃいけないと、神の主権と義と清さと愛を私たちの生活の中で少しでもこれを回復していかなきゃいけないんです。いやいや先生そんなこと言ったってね、私のできることは大したことありませんよと、テレビ見ておやつ食べて時々働いてちょっとグーグー寝るぐらいのことで、そういうのはねイエス様も見抜いてるんですね。だからこう言われてるんです。神の国は何に似ているか、何に例えるか、それはからし種に似てる、目に見えないぐらい小さい、あるいはパン種だ、つまり目に見えないぐらい小さくてもいいから、それを取って庭にまけって言われてる、つまりそれをやってみろって言われてるんですね。これは神様、神の主権を私たちは認めていく、今日日曜日の朝こうやって教会に集まって礼拝するというのは神の主権を認めてるわけですから、これは素晴らしいことですよ。神の主権を認めて朝一日を始めていく、これも素晴らしいことですね。この世はあれが正しいこれが正しいと言ってる、でも私たちは神様の本当の正しさを求めて祈っていく、御言葉によってそこから学んでいく、素晴らしいことです。この人間の高ぶりの満ちた世界の中で私たちは主の前にへり下ってね、人間の持っている知識や技術や知恵やそういうものの愚かさを認めて神の前にへり下っていく、そういうことを通してわずかだけれども、まさにからし種ほどかもしれないけれども、神の国と神の義を求めて実現していくならば必ず成長するって書いてあるんですよ。必ずこれは大きくなって成長して木になって、その枝には空の鳥が巣を作るほどになると、つまり私たちの知らないようなこと、知らないようなことが起こって、そこに他の人たちがそこに宿るようになると、あなたの神の国に私も入れてください、あなたの巣に私も入れてください、あなたの木に私も泊まらせてくださいというようになると言ってるんですね。だから私たちはこの回復を目指して この地上でそれを実現していくっていうことが求められてるんです。週末とかね、その天国とかっていうと、もう、まあ、言ってみればあの世のことで、もうこの世は関係ない、どうでもいい、ね、もう黙ってもうじっとして過ぎるの待とうとかって思うじゃないですか。それは違うんです、違うんです。くどいようですけど、神様は回復を求めていらっしゃるんです、ね、ノアに対して、アブラハムに対して、イスラエルに対して、そしてイエス様自身どうですか、天から下ってこられたじゃないですか、ここに、この地上に。何のためですか、この地上を回復するためじゃないですか、ね、もしその気持ちがないんだったらここに来る必要ないんですから。天国におって、ああまあお前ら終わり終わり、もうダメダメ、ね、もう君らに任せたら、もう大きな間違いだったと、ね、木星かなんかに新しいのを始めるからって、ね、神様はね、粘り強いというかしつこいというか諦めないんですよ。神の英知を結集してこの世界を作られてるわけですね。これを人間が抱え尽くそうとする前に、もう一度ね、ここに本当の神の秩序を回復して、そして私たち人間と共に神がこの地上で喜び合う、その時を目指していらっしゃるんですね。だから私たちはこの地上に生かされている間、神の国とその義を求めていく、神の回復のために生きていかなきゃいけないんです。お祈りしましょう。天皇父様、どうぞ皆を感謝いたし、またあがめます2018年、私たちに新しい時を与えてくださいました。何のためでしょうか。神の創造の秩序を回復するためです。神様、あなたは諦めておられません。いや、あなたはこの手からお作りになった素晴らしい世界、人間がこれを破壊しようとしている、人間がこれを台無しにしようとしているこの世界ですけれども、あなたは決して諦めることなく、もう一度これを元の姿に、元のように美しく輝く世界に、また人間の姿に戻そうとしておられます。私たちにできることは、本当にからし種のような、パン種のような、目に見えない小さなことかもしれません。しかし諦めることなく、忘れることなく、神様、あなたの願ってらっしゃるその働きの中に私たちを入れてください。私たちはイエス様の弟子ですから、イエス様が歩まれたように私たちは歩んでいきます。イエス様はこの地上にあなたの御心がなるようにと祈られました。あなたの御心が天でなるように、地でもなるようにと祈られた。神様は私たち、その思いを実現していく年とならせてください。一日一日とならせてくださるように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。